今日御言葉があるときに、私たちがそのお声に従わないということはないときに、本当に重大な結末をもたらすことがあるということを思いましょう。今日御声聞いたなら、あなたらの心を固くなにしてはいけない。良いことによって結集する機会は何度もあるわけじゃないんですね。悪魔いつでも明日、またある、また今度、こう囁くわけでありますけども、この機会は決して逃したならない時があるんですね。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日であります。時間が来ておりますけども、死のことについて簡単にそのご覧させていただいて、感謝をまたお祈りを、ついてのお祈りを願いたいと思います。父は私にとって義理の父でありますが、春野隆が先週19日の月曜日の朝、いつものように自分で車を運転して、片道1時間以上かかる遠い病院にですね、透析病院がそこしかないんですが、出かけたんですね。4時間の透析を受ける間に、インフルエンザのが発病した。 A 型です。一番年より危険な方でありました。40度の熱が出ました。おかめ市内から息子吉の弟が駆けつけまして、病院に入院を依頼しましたけれども、断られたんですね。ですから仕方がなく家に連れ帰って、家で寝かせたんです。薬を耐えて寝かせたんじゃないかと思いますけれども、次の日の朝異変が起きておりました。様子が尋常ではなく、すぐ救急車で近くのお母病院に運ばれて、そのまま亡くなってしまったということでありますね。昨日の朝は自分で車に乗って透析に出かけたんです。もうそれで終わりでした。本当に急だった。吉井が、この母が、93歳の母が階段から2度も落ちて足を痛めて歩けない、助けてほしいという日曜日の夕方電話がかかりまして、夕飯を終えて寝て、そして朝一番で急に聞きをしておりました。事態を弟に吉井が知らせまして、救急車を呼び、母を落ち着かせてですね、臨時の死のそばにいることが許されたことは本当に哀れみだったと思います。もし母一人でその場面に直面したら、母もどうなっていたかわからないようなことがあったと思いますね。私たちは突然死に驚きましたけれども、確かに時が来ていたということは本当だったなと思いますね。13年間の透析でした。一緒に透析を受けた人はみんな亡くなっているんです。もう父は体が弱って土色になった、土色ですね、皮膚面がね、ボロボロだったと思いますね。気力で頑張っておりましたけれども、もうこれ以上運転もできず、老夫婦2人だけではどうすることもできない状況がもう来ていたのわけでありますね。お墓教会の飯田先生と葬儀の準備を進めながら、父が本当に祈られ、愛され、お墓の教会の皆さんが祈ってください、伝道され、随分心が開かれていたということを先生からお聞きいたしました。1月の死の直前にも訪問を受けてですね、楽しく先生と話をし、御言葉を聞き、お祈りをしてもらっていたのでありますね。吉井はもちろん母の祈りと勧め、また井田先生の訪問を受けながら、本人もいざという時はもう自分がキリスト教で信仰を持って召されるんだという、教会で葬儀をお願いしますということも言ってたようであります。本当にもう開かれてたました。ここまで導かれていた魂が最後のですね、告白と洗礼にその機会を逃してしまったということはね、本当に残念な、悔やまれることであります。皆さん、父もそうなんですよ。父もね、19日、亡くなる前の日に、いつものように、朝、月曜日の朝に来て、週3度の透析なんですけども、自分で車を運転して、1時間以上かけて、病院に行く。そして帰ってくる。まさか死ぬなんて思ってなかったです。その予兆があれば教会に行ったかもしれません、祈ってくれていたかもしれません。私自身もこの1年以上、ユーロさん最近教会来ないわねなんて母が言ってて、 気になるような、まあ、吉が言ってるということでですね、父を尋ねておりませんでした。あと一押しの役割を本当に果たすべきなのは私だったかもしれないと。本当に皆さんいつでもそうですよね。いつでも悔いが残る。どんなことをしてもね、やっぱり悔いが残る。ましてやなすべきことをなしていなければね、本当に悔いが残ります。ただ父の魂をここまで神様が借りていてくださった魂を委ねるのか、イエス様の憐れみに委ねるのかないわけでありますが、この人のためにもキリストが死なれたということを信じます。またうまく言えない十字架の強盗の心を刺してイエス様の方から今日何時ともに我とともにパラデスにある道と言ってくださった、そのイエス様の優しいお志を信頼したいと思うわけでありますね。どうぞ皆さん、まだまだだと思っているかもしれません。人間って案外ですね、楽観的なこの要素があるようでありますね。私だけは大丈夫だとみんなどっかで思ってるわけでありますが、まだまだだと思ってるんですけども、そうじゃないかもしれませんよ。そうじゃないかもしれません。だから自らの備えと、また周りにいる愛すべき人たちのために手を尽くさないといけないですね。なすべきことを成していく、そのことをですね、もう一度本当に思い知らされたことであります。あなた方の選ぶもの、使えるもの、今日選びなさい。今日選びなさい。私たちの御言葉に対する決断もお先延ばしにしてはいけないということが語られているわけですね。私と私の家とは共に主に仕えます。どうぞ責任ある立場、課長であり父であり、またこの職場においても、その使わされるところにおいて、本当にクリスチャンは私だけだという、また私たちの親戚、関わる人たち、本当に私に委ねた人たちのためにですね、私たちはしっかり立たせていただきたい、愛することをしていきたい、手を伸ばしていきたい、そのことを私たちもまた決断を持ってですね、なさしていただくと、そういうものであらしていただきたいと思いますね。あなた方の使えるものを今日選びなさい。ただし私と私の家とは共に主に使います。新たな決断を持ってお出させていただきましょう。祈ります。天の父なる神様、今日私たちにヨシアの告別席を通して、最後の最後のチャレンジをと、信仰のチャレンジを通して、本当にそこを心探られ、私たちが本当に神様の愛の迫り、神様ご自身が大きな大きな決断をなさいました。裏切っても裏切っても愛することをやめないという神様が決断をなさい、そしてその民を、その民の罪をご自分が担うことを決断なさって、御子イエス様をまさにお使いしくださったこと、その決断、愛の決断を本当にありがとうございます。そんな大きな大きな決断なさった神様に対して、私たちもまたその愛に応答していく、私たちの愛を求められる神様がその応答を待っていらっしゃることを思いますが、私たちもこのような、私たちもこんなものを愛して愛することをやらない、そして大きな大きな犠牲を払われた、愛を与えられたその神様、イエス様に対して、あなたを信頼します、あなたを愛します、そしてあなたに従っていきますと、どうぞ誠実と真実をもって、どうぞ告白しお従いしていくことができますように。この新しい年をどうぞ昨年とは違う 決断を持って主にお従いしていく、その幸いの中に生きる我ら教会、我ら人々としてくださいますように。イエス様の御名によって。